ニッポン放送ポッドキャストステーション。
7月17日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
どうでしょうか。今日あたり九州方面から梅雨明けのニュースがちょっとずつ入ってきておりますが、
徐々に、ね、
東京はいつなんでしょう。
いつなんですかね。平均的には19日ぐらいと言われてますけれども、ほうほう、この先の、ね、週間予報を見ると、週末以降なんかはもうね、晴れマークが続いてるんですよね。
よし、今度の日曜日私ですね、
はいはい、
バイクを買いましたからね、
あ、
新しいバイクを取りに行かなくちゃいけないんですよ。
なるほど、
はい。いや、そんなことはともかくとしてですね今日は冒頭の隣で7月17日とこう言った瞬間にですね、うん、あ、そろそろ梅雨明けだなとこう思ったんでございます。なぜそう思ったかというと、7月17日は関西に住む人間にとっては、特に京都方面に住む人間にとっては、祇園祭りの山鉾巡行、ね、はい、これ毎年必ず7月17日になるのございます、うんうん、大難日朝とかそういうんじゃないんですね、もう7月17、717に決まってるわけです。7月17日に山鉾巡行は必ず行われる、うん、山鉾巡行、
山鉾巡行、
さあ京都検定多分3級問題ぐらいだと思いますが、知らないですよ、はい、今適当なこと言いましたつまりそのぐらい簡単な問題だということです、はい、まあ、3級って微妙ですよね。
3級は難しくもありそうな感じもしますね。そうですね、
私自慢じゃありませんが、日本商工会議所主山検定3級ですから。
あら、私2級です。
あー、くそー2級と3級の間にはね、うん、大きな溝があるのでございます、うん、私3級取った理由はですね、小学校の時なんか、周りの人間がとにかく塾なんかなかったんですよ当時、
ね、
唯一あったのがそろばん学校っていうやつで、はいはい、まあ、そろばん塾ってやつですね。
すごい昔の人みたいで、
まあ、でそれはそこしかなかったんですよ、うん、で後から聞いたらですね、クラスの中で何人かのお金持ちが行っていた塾というのが、うん、町の郊外に存在したという噂はあるんですが、はい、少なくとも私の子供の時の認識では塾なんかないと。
そんなみんな、ね、
近所にあったのが学校のほとんど敷地の中みたいなところにそろばん学校というのがあってですね、うん、その番学校ぐらい行っとくかって言って、で主山三級、なんで主山三級かというと、はい、日本商工会議所主山三級というのを取れば、まあ、将来的に履歴書に書けると、
うん、
就職するとき有利だべみたいなことを小学校の時から吹き込まれてですね、
はい、
とりあえず3級取るかって3級取ったんですよ。でなんで2級に進まなかったかというと、そのそろばん学校では2級から暗算が入ったんです。
暗算ありましたね。
あ、2級取ってるということは暗算やったっていうことですね。そうなんです。3級までは暗算がないんですよ。
そうか、
2級から暗算があるんです、うん、で暗算っていうやつは、うん、頭の中にソロバンを浮かべて、頭の中に浮かべたソロバンを、まあ、脳の中の指で弾くわけですね。
弾くんですよね。
だから、いちいちこう、5足す7は12とかやらないですね。
そうそうそう。
ソロバンの玉でパチパチって弾いて12を出すわけですよ、うんうん。私ね、イマジネーションが乏しかったせいか、頭の中にソロバンが浮かばなかったんですね。
なかなかね。
頭の中にそろばんが浮かばないし、うん、先に計算しちゃうわけですよ。ね、5足すで必死になってけど追いつかないですよ、そら。手段、そろばんの暗算なんか追いつくはずがないんですけども。
あんまり頭で考えちゃダメですよね。
そうなんです。
ね、指で考えない。
それをこうざーっとこう読み上げ算なんかでも書いてある問題でもですね、はいはいはい、とにかく頭で計算して、学校で習った算数の解き方で、うん、足し算とか引き算とか掛け算とかやろうとするわけですよ。はい、でまあ、ある程度の桁数ならそれでもなんとか間に合うんですけども、一定以上の桁数になるともう頭の中にそろばん置いてってやつじゃないと適応できなくなるんですが、私は頭の中にどう頑張ったってそろばんが浮かばなかったんで、あ、もう無理だこれはと、永遠に無理だと。でまあ、いいかも、将来就職の時に履歴書に書けるからって、じゃあ主山3級も取れたし、
うん、
そのタイミングで主山3級合格祝いかなんかにねだってねだってねだってねだってやっと買ってもらったブーメランを投げた瞬間にそろばん学校の屋根の上に上がってですね 嫌な思い出しかないんですけど、
間抜けですね、
やめた、もうやめた、やめてやると思って、2級には進まなかったとい う, いうことがあるんですが、何の話、
知らないですよ私は。
なんでこんな話になったのか、まあ、話を元に戻します。7月17日
そうですよ、京都の検定で3級ぐらいではないかって山鉾巡行の話ですね、元はね。
素晴らしい。山と鉾の違いが、違いはご存知ですか。
山と鉾の違い、
関東の人は知らないかもしれないですね。関西京都あたりでは常識なんですけども、はい、鉾ってやつは原則なぎなたぼこみたいな、もう、かんこぼことか、つきほことか、なんか、はいはい、なんか高いところになんかの、はいはいはい、ほこですよ、まさに。ほこと縦のほこですね、はい。槍みたいなものがついてるわけですよ。あれがほこですね、はい。じゃあ山って何かっていうと、山なんですよ。動く小さな山なんです。
マウンテンですか？
おう、おいえ。おいえ。英語だから英語で答えなくちゃいけないかと思って、
そうですか、
ね、oh, yeah. マウンテン、
マウンテンね、
そんなもんだから、上に必ず松の木かなんか乗ってるんです。生の、はい、生松の木みたいなやつが乗っかっちゃってるんです、で、まあ、あの基本的に松の木が乗っかってるやつが山で、なんか棒が生えてるやつが鉾、まあ、それ以外の形態のものもごく少数あるんだけど、原則としてはそれが山と鉾の違いなんですが、さあ京都研究2.5 級ぐらいにしましょうか。
難しいな、
出発点がですね、四条烏丸っていう、まあ、京都のど真ん中ですね、烏丸の大通り、縦に南北に貫くドーンと州、もう平安時代から平安京の時代から羅生門があったんじゃねえかぐらいの勢いのど真ん中に南北貫く大通りがドーンとあるんですね、はい。で横にこう京都の場合は本当に五番の目になってまして、
綺麗に、ね、
はい、だから真ん中が、まあ、昔でいうところの何ですか、須佐公通りみたいなもんかな、うんうん、これが烏丸通りだと思います、うん、真ん中にドーンと南北に連なってて、はい、そこから東西にはまあ三条四条五条八条みたいな横の道があって、まあ他にもあのちょっとずつ名前が、阿南さん六角タコ錦って必ず関西で就職すると教えられるんですが、阿南さん六角タコ錦っていうのはですね、まあ多分手まりかなんかの風歌だと思うんですが、京都のその東西に走る横の道で、例えば三条と四条の間にたくさんこう道があるんですが、たこ薬師通りとかですね、
細かく、
そうなんです、それを全部覚えていくのに、北から姉さん六角たこ錦っていうと錦通りとか錦市場があるよねみたいな、そういう覚え方をするんですが、さて出発点は祇園祭りの山鉾巡行は、これ決まってまして、四条だから東西走る四条通りと南北走る烏丸通りの、
はい、
ここがだ四条烏丸っていうところが、うんうんうんうん、京都のど真ん中中のど真ん中で、ここが山鉾巡行の必ず出発点で、はい、ここから四条通りを東に向かってガーッとこう、ね、山鉾、山と鉾が引かれていくわけですね、うんうんうんうん、それで、次、川が流れて鴨川があるんですが、はい、鴨川のちょっと手前のところに四条河原町っていう交差点があるんです、うん、四条河原町、この四条河原町の交差点で北に上がるんですが、
なるほど、
ここで90度ガッと山と鉾を回すわけですよ、この山鉾巡行の最大の見せ場が、この四条烏丸の辻回しっていうですね、その巨大な、最大重さ12トンぐらいある巨大なものを90度ガッと回すんですが、山や鉾の車輪は車のタイヤみたいに曲がらないんですよ、曲がらないんです。さあここで問題です。どうやって90度その12トンもあるような巨大な物体を曲げるでしょうか。
知らない、ちょっと浮かせる。
その方法はですね、これが同じ山鉾、京都の山鉾巡行に倣って日本全国の祭りで似たような祭りがいっぱいあるんですよ、はいはい、似たような祭りって言われる、言うとですね、必ずクレームきますけども、
まあ、そうですね、言い方がね、ちょっと、
いっぱいあるんですよ、あの山口県の方とかね、なんとか祭りみたいな、なんか詐欺舞みたいな、それから、多分ここが多分苦情の来るところですが、飛騨高山、飛騨高山もなんか同じような感じの大きな山車を引っ張るじゃないですか、飛騨高山はですね、コーナー曲がるのに第五の車輪っていうのが出てくるんですね。
第五の車輪、
角曲がるための車輪っていうのが出てきて、三輪状態にしてガッと回すんです。
すごいですね。
祇園祭りの、場合は四輪のまんまなんだけど、はい、その四輪が傾かないんです、
どうするんですか。
どうするかっていうと、はい、基本は無理やりねじ曲げるんです。
壊れないんですかね。
で無理やりねじ曲げるっつうたって曲がらないじゃないですか、 どうするかというと、縦に細く切った竹を地面にダーッと並べるんです。でこれを要するに潤滑剤代わりにして、その、縦に裂くっていうか切ったっていうか青竹をぐーっと並べて、その並べた青竹の上で、グググググググって10トン以上ある物体を回すんです。これが祇園祭りに最大の見せ場なんですね。今日山鉾巡行が行われて、
はい、
で関西では、あ、山鉾巡行終わったね、そろそろ梅雨明けだねって言って1週間後の天神祭り、今は大体これ1週間後に決まってるんですが、その1週間後の天神祭りの間に梅雨が明けて、あ、天神祭りで暑いねみたいな、まあ関西だから暑いねという標準語では言えないですけどねという季節感の今日は、だから7月17日と怒鳴った瞬間に、ああ
、思い浮か
ぶ祇園祭りの山鉾巡行だなと。山鉾巡行について関東ものは知らないだろうから、まあ、私も元埼玉県人だから偉そうなこと言えませんが、まあちょっとぐらい知識を披露してもいいかなと。
でもいいですよね、そういう祭事的なものでこう季節のね流れとか感じるって。
関東で私住んでる頃に、まあ、住んでるのが埼玉県だったんで、三社祭りとかそういうのはあんまり縁がなかったんですが、それでもね、年末の鳥の市、熊手、それから夏からほおずき市、アジサイとかほおずきとか、それから年末の熊手、それから羽子板市、これは来ましたね、埼玉から羽子板会に。
あ、そうですか、わざわざ、
はいはい、だから私も羽子板市とか熊手の鳥の市、なんか柏で打ってくれるじゃないですか、
買ったらね、
子供心に将来大きくなったら、一番でっかい熊手をゲットして、まあ、みんなで周りで拍手してもらうんだと思ったんですが、いざ大人になって、はっきり言って一番でっかい熊手も買えないわけじゃないですが
買ってくださいよ、
iPhone 新しくしようとか思っちゃうんだな、これが
それ買うならとか、まあ、そう言ってしまうと元も子もないですけどね、
はい、ということで、この話をいつまでしていても、
まあ、そう、確かに本当ですね、
結論はないので、
ちょっと乗っちゃいました、はい、
いい祭りはいいね、
いいですね、
大好きだな、
いろいろ夏祭りが、ね、行われますから、はいはい、水分とってしっかり、ね、暑さには気をつけてお出かけになってください。でここで、ね、電車の情報が入りました。人身事故の影響で運転を見合わせていた埼京線が先ほど3時31分ごろ全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。さあ、ズームそこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。そして昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台には中国の経済政策を決める重要会議三中全会につきまして、中国それからインドがご専門の IIM インド管理大学リサーチフェローの中川浩二さんに伺います。で5時台は小売業の6割以上が値上げへという話題にズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールは zoom@1242.com、 感想などは X でもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、エンディングに、ね、お届けする曲ですが、リクエストのお題をお願いします。
今日は祇園祭り山鉾巡行と聞いた時に聞きたい曲。
今日は祇園祭り山鉾巡行と聞いた時に聞きたい曲。あ、なんかお祭りっぽい歌とかね。
ベンチャーズでもいいわ。
ベンチャーズ、
あ、祇園、京都というとベンチャーズでしょ
う。あ、そう、
あれあれ、
ベンチャーズは除外、
いいです、除外しません。
あ、ありで、
ありです、
はい、選曲の理由も書いてね、ズーム@1242.com、
久しぶりにベンチャーズ聞きたいな、
ドットコムまで
送って、テケテケテケテケテケ、
これ
今日と関係なかった
誘導ね、ぜひお寄せになってください、お待ちしております。では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて177円39銭安い 41,097 円69銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 10.71 ポイント高い 2915.21 で取引を終えました。円相場は1ドル158円ちょうど付近で取引されています。 東京市場の円相場は157円台へ上昇する展開になりました。日経平均株価が下落したことなどから円買いが優勢になりますと、一時157円70銭前後まで強含みました。足元の円相場は政府日銀による円買い介入への警戒感から不安定な値動きになっています。先週11日に続いて12日にも円買い介入が発動したとみられることから、引き続き不安定な値動きが続くとみられるため注意が必要です。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。11月のアメリカ大統領選挙の共和党候補に指名されたトランプ前大統領は、ブルームバーグ通信のインタビューで、アメリカがドル高により大きな問題を抱えていると述べ、FRB アメリカ連邦準備制度理事会に対して選挙前に利下げを行わないよう求めました。アメリカの共和党大会でトランプ氏は副大統領候補にバンス連邦上院議員39歳を選んだと発表しました。バンス氏が副大統領に就任すると史上2番目に若い副大統領になります。日本経済新聞によりますと、今年の夏のボーナス調査の最終集計で、全産業の平均支給額は前の年と比べて 3.72% プラスの97万2319円と、3年連続で過去最高を更新しました。中でも人手不足に悩む従業員数300人未満の中小企業の平均支給額は71万3955円で、伸び率は 7.84% でした。貴州のドンファンと呼ばれた資産家が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた元妻の被告の初公判が9月12日に決まりました。25回の審理が開かれ、判決は12月12日の予定です。松屋フーズホールディングスは、牛丼チェーン松屋ととんかつ専門店の松の屋で昨日から深夜料金を導入しました。午後10時から午前5時は合計金額に 7% を加算します。1都6県にある723店舗が対象です。深夜料金をめぐっては牛丼チェーンのすき家も4月から導入しています。メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は、日本時間今日午前行われたオールスターゲームにスタメン出場してスリーランホームランを放ちました。そこまで言うか、
ちょっと解説がいるだろうなと今一瞬思いました。最初のニュースなんですが、11月のアメリカ大統領選挙の共和党候補に指名されたトランプ前大統領は、ブルームバーグ通信のインタビューで、ブルームバーグって、まあ、有名な経済専門通信社みたいなところですね、はい、ブルームバーグ通信でインタビュー自体は、銃撃の遥か前の6月の真ん中ぐらいに行われたインタビューのようです。それがやっと今になって掲載されたって話で、それでここから先の文面にちょっとやっぱり解説がいるなと思うのは、アメリカがドル高により大きな問題を抱えていると述べたんですよ、
はい。
でね、これ原稿、これ残念ながら作った人がちょっと、述べ、FRB、アメリカ連邦準備制度理事会に対して選挙前に利下げを行えないよう求めた。これちょっとかなりね、無理やり2つのものをくっついちゃった感じがして、言ってるのは間違い、そう言ったんですけど、うん、アメリカがドル高により大きな問題を抱えているって言ってます。
はい、
それともう一つ言ってるのは、インフレに戻してはいけないと。とにかくアメリカはインフレが一番大変だったんで、インフレの状況を、だから今、FRB は何をしようとしてるかっていうと、はい、インフレがもうだいぶ沈静化してきたんで、やっぱりアメリカの金利をちょっと下げた方がいいよねっていう話になって、はい、で、金利が下がると、ドル高は、要するに是正されるわけですよ、うん、でトランプはドル高が問題だと、インフレが問題だ、うん、だけど金利を下げると何かっていうと、金利を下げると ドル高は是正されます、うんうん、だからこのドル高により大きな問題を抱えていると述べ FRB に対して選挙前に利下げを行わないようこれはあの矛盾してるわけですよ。
だからそうかそうか、ね、確かに
だからドル高を是正するためには利下げした方がいいわけです、
うんうん、そうですね、
ね、した方がいいです、
はいはい、
でだから今あの円が非常に微妙な取引をみんな神経戦を繰り広げているのはですね、うん、おそらくアメリカの FRB は9月にはドルの利下げをするだろうと、
はい、
ドル利下げをすると日本の円はもしかすると逆に利上げをしなきゃいけない状況でインフレがだいぶ目立ってきてますからそうすると日米金利差が縮まると、
うんうんうん、
今の極端な円安ドル高が是正されて、うんうんっていう構造なんで、
はい、
だからこのドル高の是正のためには 利下げした方がいいんです。それはもう鉄則です。
そうそう、はいはい、
じゃあなんでこういう矛盾してることを言うかというと、うん、間がこういっぱい話があってですね、インフレをもう一遍起こしたくないと、
はい、
インフレを起こしたくないからドル金利を下げるべきでないって、つまり金利を下げるっていう話は要するにそろそろインフレも落ち着いてきたから金利下げるかなっていうのがもう規定路線になってるんですが、はい、もしこれ9月に予想通り金利を下げるということになるともう一遍インフレが再燃するかもしれないっていうリスクと、景気が加熱して良くなるかもしれないっていうのとインフレが再燃するっていうのとはまあ同じ文脈なんですが、うん、そうするとうがった見方をすると、いや選挙前にそれ景気が良くなったらバイデンを利するじゃないかっていうような見方をする人もいますけども、トランプが言ってるのはそこじゃなくて、いやインフレというのは恐ろしいものだから、インフレを起こしちゃいけないよと、だから利下げはインフレのリスクがあるからするなっていう文脈で語りましたっていうのが全体像です、
はい、
だからここの文章だけを聞くと、なんか言ってることが矛盾してっちゃねえかって話なんだけど、
ちょっと、ね、誤解を与えるかもしれ
ない。本人はそういう言い方はしてません、うんうんうん、ということは付け加えておいてもいいかなと思います、はい、そしてそのトランプ政権、昨日解説するべきだったんだけども昨日時間がなくてですね、副大統領の話は番組中で触れてないと思いますけれども、はいね、昨日非常に共和党大会で重要なのはもうトランプさんが、まあ、候補になるのは規定路線ですが、もう一つ重大発表はやっぱりその共和党大会で副大統領候補のお披露目が行われて、39歳のバンス連邦上院議員という、これは
若いですね、
貧乏な貧しい白人がどんだけアメリカで虐げられてるかという本を書いて大ベストセラーの作家、大ベストセラー作家が政治家になったっていう人で、大変有名な人で、だからその貧乏な白人層には極めて人気のある。でこれなんでこういう候補を選んだかというとですね、はっきり言ってトランプが襲撃されようがどうしようが全米50州のうちの40数州は、変わらないんです、選挙結果は、
うんうん、
つまり勝ったもんが総取りですから、州ごとの基本、
はいはい、
そうするともうカリフォルニアとかね、ニューヨークとかもう絶対民主党勝つに決まってるわけだから、多少トランプが伸びようがどうしようか関係ないわけですよ。そうするとデリケートのスイングステートって言って、選挙のたんびに共和党か民主党かどっちか、うんうん、で、うんうん、勝った方が総取りだから、
はい、
でいわゆるその貧しい白人層の多い、いわゆるアメリカ北西部五大湖周辺のそういうところの支持をガツッと固めるという、だから選挙で微妙な情勢になっているところの票を固めに行くっていう、貧しい白人票というのは非常に今回もやっぱり選挙に大きな影響を与えるんで、だからなるほどねと
納得と、
という意見の人が多いと思います。7月17日水曜日、時刻は午後4時まもなく4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。京都府京都市の方から、ね、いただいております。
ありがとうございます。
しんごたんさん60歳男性の方、辛坊さん、山鉾巡行の細かな説明ありがとうございます。
京都市の方だったらもっと詳しく知ってらっしゃると思いますけどね。
頭の中にそろばんは浮かばなかったですけど、市場通りで山鉾が交通渋滞している様子が浮かびましたよと。
まあそうですね、渋滞してると言われりゃ渋滞してますね、まあ、次から次へと、
ね、
辻でこう回っていくわけですからね、 、まあ、そこが祇園祭りの最大の見どころだとは言われておりますが、はい、
それからこの方、私は85歳です。
ほうほう、お元気で何よりです、
ね、東京中野区には75年前塾がありました。私は貧乏で行けませんでしたがっていう、ね、ご意見いただいています。
東京はあったでしょうね、たくさんね、塾ね。ただ私の周りでね、
うん、
私だいたい中学校の時の同級生、年に1回なぜか年に1回か2回か会うんですよ、
ね、おっしゃってました
ね。今月も、まあ、久しぶりにその中学校時代の同窓会みたいなもの、
ね、
同窓会したってもうクラスの40人学級のうちの十数人が集まる、まあ、そういうイベントなんですけども、うんうん、私が知ってる限りは誰一人として塾には行ってなかったはずです。
あ、でもね、昔はそうだった、全員行ってなかったですよ本当に。
そうですね、うん、なんでこうやってみんなが塾に行くようになっちゃったかというと、いろいろ理由はあるんですけども、一つにはやっぱりですね、まあ、これはまあちょっとファンの人もまだたくさんいらっしゃいますからなかなか言いづらいんですが、東京都でやっぱり見延都政が続いた時にですね、はい、やっぱり高校の入試のあり方とかなんかいろんな改革をして、まあ、ぶっちゃけ親は心配でですね、もう公立学校だけじゃまともに勉強なんかできねえんじゃねえかっていうような危機感も高まった時代があって、だからある程度お金がに余裕があるようなところではみんな塾に入れるって、周りがみんな塾に行き始めると、なんかうちの子だけ行ってないのはってこう思っちゃうみたいですね。うち私の子供の頃みたいに、まあ、うち子供3人いますし、もうすでに塾は、まあ、はい、当然の時代だったんですけども、はい、そんなに、あ、まあ行ってたか、中学校入ってぐらいから行ってたような気はするけれども、そんなに知りたたいて生かすようなことではなかったような気がしますけどね。まあ、いろいろですから、
うん、
勉強する子は自分でやりますよ。
そうそうそう、もう勉強の方法はね、やり方違っても塾
に返したところで自分で何やってるかなんか分からしですからね。
そうですけどね、
すっきりで横にいて本当に勉強してっかって
ちゃんと宿題やってるかとかね、
増山さんみたいにどこに行ったって、うん、いろんな紙の隅にイラスト描いてる人もいますからね。
そうそう、授業中でもずっとねうりうりうりうりなんか描いてたりしたら、もう
1年終わると本当に教科書が立派なイラスト集になって、
う
ん
そうそう、
お前何してたんだ一年って、
あるあるですよ、
ね、
うん、そうそう、だからね、まあ、ある程度子供を信じて
本人次第ですからね、
うんうん、ということでね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、今日は祇園祭り山鉾巡行と聞いた時に聞きたい曲です。選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後はインドから中川浩二さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。中国の経済の重要会議三中全会。中国共産党の長期的な経済政策などの方針を決める重要会議三中全会が今月15日から18日までの予定で始まりました。 GDP の成長率が減速する中、今後の経済政策に注目が集まります。さあ、では今日は中国そしてインドがご専門、 IIM インド管理大学リサーチフェローの中川浩二さんとつながっています。映像もね、つながっています。よろしくお願いします。
中川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
インドですか？
はい、インドですよ。
どうですか、暑いですか？
いや、ですね、前に出演させていただいて、もう10度ぐらい下がって、もう40度弱になりましてですね。
40度弱ですか？それは涼しいですね。
もうだいぶ涼しくなっちゃって、でもね、辛坊さん、松山さん、安心してください。はい、これからの時期はですね、デング熱、マラリア、チクングニアですというですね、この感染症のシーズンがやってまいりますんで、快適とは程遠いという感じ
で。まず前提として、今日たまたま涼しいだけなのか、もうちょっとずつ気温が下がるタイミングに入ってるのか、どっちなんですか？
ですね、ピークは5月、6月が、いわゆるこう、もう本当に猛暑の本番で、まあ、ここは50度近くになって、もう7月になるとですね、モンスーン期といって、温度が下がって、湿度が上がる。だから、なので蚊が増えるんですよ。
なるほどね。 ということは相当じめ、ムシムシっとしてる感じですか。
そう、ムシムシっとして40度弱。
ムシムシとして40度弱ですか。それは体操は過ごしやすそうだ。
だいぶ快適。あとは蚊がね、大変だという感じ
です。そうなんですよ。今、デング熱、ちょっとアジア全域結構問題になってますよね。
いや、デング熱やばいですよ、本当に。
デング熱にかかると、どうなるんですか。
いや、だいぶ高温がになって、まあ、その同僚の、教授の先生とか言って、やっぱデング熱だけは気をつけた方がいいとか言われてですね、暑さよりもデング熱の方が警戒をされましたね。
命に関わるんですかね。
まあ、死亡例っていうのはそこまで多くないっていう形なんですけど、ただ発熱するとかなり高熱になるので、まあ、それでこう家の中で単純に過ごすにはちょっとかなりしんどいという話は聞いてますね。
そういえば私、今記憶の底からずいぶん前になるけれども、女性タレントが、東京都内の公園でデング熱感染して、ただまあ、冬を越えて常駐するわけではなさそうなんですが、だ日本もそろそろやっぱこんだけ暑くなってくるとデング熱警戒しなきゃいけないよねっていう議論にはなってますけどね。
そうです。まあだから東南アジアとかね、インドからのこう渡航客が増えるということを考えると、まあ当然ながら感染するっていうのは蚊を媒介してってのはありますよね。
そうですね。さて、そんなインドですが、最近インドの話題で言うと、モディさんか、参戦をされて、その後すぐに、これまあ非常に異例なことなんですが、隣国に行かずにロシアに行っちゃったと。何が起きてんですか。
まあ、直前にですね、まあ、ロシアに行く直前に、上海協力機構っていうですね、まあ、中ロが、まあ、中核になってやる国際的な、まあ、対テロで、組んだフレームワークがあるんですけども、はいはい、まあ、ここに首脳会談というかですね、サミットがあったんですけども、まあ、インド側はですね、まあ、これ、チャイナが主導してるので、まあ、ちょっと気に食わないということで、モディさんが直前にですね、じゃあ俺行かねえよっていうふうに行かなくなって、で、それで行かなくなって、その後に、ロシアに今度は訪問してるので、まあ、形としてはですね、まあ、中ロの連携した SCO、上海協力機構に対しては、泥を投げつけて、その後ロシアに対してだけは仁義を切るためにロシアに単独で行ったと。まあ、そんな感じです。
なるほど。どうなんですか？ 3期目のスタートは順調なんですか？
まあ、内政はですね、そういった意味で初のまあ連立を組まなきゃいけなかった、連立というか単独で与党になってないので、単独過半数を取れてないので、まあそういった意味で連立のパートナーにだいぶ配慮しなきゃいけないという大変さはあるんですけども、ただ、先ほど言ったように上海協力機構に行けない理由が内政だというのはちょっと考えにくくて、まあどちらかというとですね、そこではなく、まあ連立は比較的発足した時には不安定化を見なされてたけども、まあそこそこ、まあ、やってるという感じはあると思います。
なるほど。インドはこの先順調に成長していくんでしょうか。
まあ、外交、まず内政から言うと、先ほど言ったように、まだちょっとない、連立発足のハネムーン期間というか、ちょっとどうなるかまだ、わからないで、安定性には欠くというところだと思うんですけども、外交に関しては先ほど言ったように、かなりこう ロシア寄りというのが今回かなり見えたわけですよね。で、ロシアからですね、こう勲章を受けるような、形で、まあ、プーチンさんとハグしたりみたいなことがあったので、そういった意味だと、まあ、米中印というこの3カ国を考えた場合に、ウクライナロシアの問題に、まあ、日本で話題になっているウクライナロシアとかの問題に関すると、まあ、米国は当然ウクライナよりですよね。で、それから、チャイナっていうのはどちらかというと中立よりっていう形をとって、まあ、若干ロシアよりという形なんですけど、まあ、インドがですね、そういった意味で中立に行けるかなと思ったんだけども、かなり今回、プーチンさんとのこう仲いい感じを見せたので、ちょっと中立に行きづらくなった、戦略的に切りづらくなったっていうところは見えてしまったかなという気がしますね。
なるほど。さて、話を今日の本題の中国に戻しますが、中川さん、中国も長いこといらっしゃったんですよね。
そうですね、もう10年以上いて、まあ、僕がいた頃っていうのは習近平政権が発足したぐらいの時までいたので、そういった意味ではちょっと今の感じというかですね、情報統制の感じとはかなり空気感は違った時ですけれどもね。
何食ってたんですか。
あの頃ですか。あの頃もね、結局自炊をしてたんですよ。やっぱ油がね、今もまた中国油が問題になってますけど、油なんですよね。
だから習近平登場以前に日本でやっぱり地高油っていうんですか、 嘘か本当か分かんないけど、はい、溝の上で表面浮いてる油集めて料理するとかですね、ダンボール肉まんとか結構話題になりましたよね、うん、
はい、話題になりましたね、あの人工醤油とかね、まあ、いろんなのが話題になったのが中国ですけども、まあ、だいぶ、まあ、あれから10年以上経ってその辺の食品の安全とかに関してはまあ、だいぶアップデートしてきたかなという気がしますけどね。
なるほど。さて、その習近平体制になって三中全会。三中全会ってまず言葉の説明からお願いします。
はい。これ中央委員会という中国共産党の、まあ、本当に中枢に当たるですね。200数十名いるんですけど、まあ、この人たちの、委員会のが全会と呼ばれるものなんです。3っていうのは、要は3番目、数字ですよね。で全部で5年間っていう任期の中で1回から7回目まであるんですけども、1回目と7回目っていうのは本当最初と最後のセレモニー的なもんなので、まあ1年にだいたい1回ぐらいずつこの2中全会、3中全会、4中全会、5中全会みたいな形で始まっていくというもので、本来であれば3中全会はですね、タイミング的には2023年のまあ秋後半ぐらいに開かれるだろうと思われてたのが、まあ半年以上も遅れちゃったというのが今回の一番のポイントなのかなというところだと思いますね。
なんでなんですか？
これは当然ながら明確な理由は示されてなく、なんとなく遅れて、まあ、発表を今やりますとなってるんですけども、おそらくですね、こう今から振り返れば、6月27日、まあ大体2、3週間前にですね、中国人民解放軍の、李尚福さんとか魏鳳和さんっていう、要は表舞台から突然と消えちゃった前国防省と元国防省がいるんですけど、これが党籍剥奪ということで、名実ともにですね、パージされた状況になって
ます
、ね。
何やらかしたんですか？
まあ、当然明確な理由ないんだけども、要は腐敗であると。要は、あと、人民解放軍内での腐敗があったということが名目にされてるんですけれども。
それ本当なんですか、
ね、これ路線対立なのか腐敗なのかちょっとわかりませんが、ただ少なくともですね、この人民解放軍内の戦略支援部隊だったり、ロケット部隊だったりっていうところが、だいぶパージされてると。人数的にですね、この二方だけじゃなくてというところがあるので、で、改めて先ほど言ったように6月21日に、まあ、党籍剥奪ということで、形式的に終わったんですね。まあ、一応このトップを取ったというところで、トップを切り落としたということで、まあ、このタイミングから考えると、三中全会が開かれなかった理由というのは、人民解放軍内での腐敗をきちんとこう切らないと、誰がダメなやつなのか分かんないということで開かれなかったんじゃないかというところが、一つ想定としてはあると思います。
なるほど。人民解放軍も含めて当然のことながら今は習近平氏が絶対権力を一人で握ってる、そういう感じですかね、やっぱり。
なので握ってるはずだ、つまり10年間もやって握ったはずだったんだけれども、こんだけ腐敗が起こったというふうにも言えるし、もしくは後半、まあ、1期目はともかく2期目はだいぶ軍政改革でですね、習近平氏5年間是正をしてきたんですね。人民解放軍内の腐敗を是正してきたんですけども、まあ、それの総仕上げだったのかなというところもあるとは思います。
なるほどね。5年1期で普通の国家主席は10年2期、ただ習近平さんは3年目の10年から15年の今途中で、今回三中全会ということは、はい、その 10年から15年目の3期目のちょうど真ん中っていう、そういうイメージでいいんでしょうか？
そうですね。まあ、2年ぐらい経ってという状況なので、ちょうど中間地点にいるということなんですけども、そういった意味では、まあそうですね、この反腐敗の問題、それから不動産、バブル崩壊をどう着地するのかとかっていうことが、まあこう三中全会で、一番話されることなんだろうというふうには言われてますね。
中国って不動産バブル崩壊してんですか？
当局はですね、一番危ないと思ってるのが、2023年中にですね、ある程度、例えば消費者物価指数だとか、生産者物価指数っていうのは上がるというふうに言ってたんですね、当局っていうのは。だから、それ心配することじゃないと言ってたにもかかわらず、直近のこの7月10日に発表された数字を見ても、前年比では、まあ、0.2 上昇ぐらい、で、前月比では 0.2 下落ということで、まあ、かなりですね、当局が言ってたことと話が違うんです。つまりコントロールできた上での、まあ、不動産の着地が先に見えてるんだったらまだいいけれども、バブル崩壊の着地が見えてるんだったらいいけれども、どうもですね、当局もやっぱりその辺が見えてないんじゃないかというのが去年の年末ぐらいから分かり始めたことなので、そういった意味ではコントロールできた上でのバブル崩壊じゃなくて、本当にアンコントローラブルなですね、コントロールできてないバブル崩壊に向かっちゃってる、デフレに向かっちゃってるんじゃないかということが一番の懸念だと思います。
で、今後どうなりそうなんですか？
そういった意味ではですね、打つ手がおそらく今のところないということで、まあ、かなりですね、実際に政策としては、まあ、いろんな都市部でのですね、金融部門に対する、まあ、緩和策というか、まあ、あとは、株式市場での空売り規制だとかですね、まあ、いろんなことやってるんですけども、ただそれでも効果が現れてないと、先ほど言ったように CPI だったりとかっていうのが変わってないということから考えると、ちょっと手詰まり感はあるのかなというところはあると思います。
中国本土の全体像は今先生お話ししてくださった状況なんだろうと思いますが、もうちょっと身近なところで素朴な疑問を聞きたいんですが、私今東京の湾岸地域でタワーマンションがいっぱい建ってるところに住んでるんですけども、
はい、
中国の、まあ、それ若い世代も含めてお金持ちの方がですね、ものすごい数引っ越してきてるんですよ。
はいはい、
何が起きてんですかね、これ。
まあ、一般的にこう、まあ、中国内で逃げろというかね、あの、ルンシュエとかっていう、こう、ランと、英語のランとかけてルンっていう、あの、潤うみたいな字書いてルンっていう言ったりするんですけど、要は、規制が強まってるから、外に逃げろみたいな話があるわけですよ。で、まあ、そういった一環として、まあ、お金を持ってる人たちが、外に出ていこうという動きは、まあ、ずっとこれはもう2、3年続くトレンドであったというところだと思うんですけども、あの、昨今だから言われてる、この三中全会の直前になんかそれはかなりまたその規制があるみたいなことで増えたんじゃないかみたいなこともあるとか言われてましたね。
中国のお金持ちってなんでそんなに金持ってんですかね。
実際ですね、まあ僕インドも見てるので、あとはまあアメリカとかの数値も当然比較してみますけれども、別に中国のお金持ちだけが持ってるわけじゃなくて、要は逃げたくなるわけですよね、状況としてはね。だからアメリカのお金持ちだったら別にアメリカ国内に持ってたって、それほど自由が規制されるわけじゃないけれども、チャイナの場合自分たちが事業をやっていても、あと金融資産を持っていたとしても何が起こるかわかんないというところから考えると。
ある日突然当局に睨まれて没収された上、刑務所に放り込まれるみたいなことが現実にあるわけですもんね。
まあ、実際お金を儲けてきた人はですね、常に傷はあるはずなんですね。まあ、絶対とは言わないけれども、何かしらはあるんだと思うんですね。だからそれは莫大ですよ。あの、小金持ちぐらいは大した話じゃないので、まあ、中小企業経営ぐらいはいいと思うんですけど、まあ、それでもですね、地域の、まあ、ある程度共産党に関わった人たちと、まあ、何らかの関係がないと生きてこれなかったのがこの数十年だと思うんです。で、そういった意味ではお金を持ってる人は、常に傷があると思います。
中国とかインドの小金持ちじゃない本当のお金持ちって日本円でいくらぐらい資産持ってんですかね。
この間例えばですね、インドのムンバイ、本当おとといとか昨日ぐらいまでですね、結婚式をやってた、まあ、財閥の御曹司がいるんですけども、はいはい、これ結婚式でですね、850億とか900億とかなんか、それぐらいの金額を、結婚式ですよ。結婚式で使ってるっていうぐらいのイメージ感です。
結婚式の費用が800億
800億、900億とか。だからもうアメリカから有名なタレント呼んだりだとか、もう本当にそれに10億円払っちゃったりだとか、
ね、
そういう感じのことやってて、もうすごいですね。
それすごいですね。それ、先生、お友達になりましょう。
なりたいですね。マハラジャたちとなりたいですね。
本当、中国もそうだけど、インドも不思議な国ですよね。インドなんかバックパッカーで旅行してるとですね、はっきり言ってここの国にいくら人数が多いっちゅうても、日本が GDP に抜かれるかとか思ったりもするんですけども、でもあるところにはあるんですね。
いや、だからやっぱ格差という意味では、まあ、中国よりもインドの方がそういった超上積み のお金持ちというのはすごいですね、インドの方が。
どうなんですか、日本で言うと、日本だとね、まあ、言っちゃなんだけども、まあ、最悪憲法で生きる権利は保障されてるから、生活保護でなんとか死なない程度にはご飯食べてみたいなことを考えられるじゃないですか。インドってそういうわけにいかないんですか。はい、
あと、まあ、生活保護というかですね、その宗教施設とかでは、ある程度タダでご飯を食べさせてくれたりだとか、そういう、なんていうんですかね、宗教に下支えされた、セーフティーネットみたいなのは、制度的というよりもですね、
なるほど。
あるというところは、インドの場合はあると思いますね。
どうですか、中川さん、その中国に10年暮らし、もうインドもこれから先何年暮らすか分からない状況の中で、
はい。
どこかに骨を埋めろと言われたらどこにします？
まあ、間違いなく日本がいいと思うんですけども。
そうですね。
あ、そうっすか。
それも聞く余地もないような気もするんですが、まあ、だけど、刺激はそれぞれの国で、やっぱり時代時代だって、今のチャイナは刺激があるかというと、そうでもないかもしれない。やっぱりインドは今のところは刺激がある国だとは思いますよ。
じゃあ楽し
み。カレーって意味じゃないですよ、刺激っても。
カレーという意味ではない。
カレーという意味ではないですよ。
いやいやいや。じゃあ、なんだかんだ言いながら先生楽しく暮らしてるわけですね。
まあだから、先ほど言った、酷暑と、それからデング熱と、これから大気汚染。まあ、こういったものがなければ楽しいんじゃないかと思います、ね。
いやいや、あるじゃないですか。
ちょっとくれぐれもあの、体調気をつけてくださいね、中村さん。
いや、本当に命がけ。この間、破傷風のワクチンも突然打つことになりまして、こっちで。
破傷風か。破傷風。
家の中でガラスで切っただけで、破傷風も大変だから打てって言われましたね。
破傷風恐ろしいですよね。
はい。
本当にお気をつけて、でまたあの日本にいらした際にはスタジオまでお越しになってください。
はい、よろしくお願いします。
先生訪ねてインド行ってみようかな。
あ、いいんじゃないですか。
ぜひ来てください、ね、デリーに、それこそ超大金持ちがいるかもしれませんよ。
そうですね。じゃあちょっと公園誰だお前は。
一回1億円とか
実現するといいです ね、 いいすね、高いギャラでね、
持ったそれ。先生ありがとうございました。
今日は IIM インド管理大学リサーチフェローの中川浩二さんでした。ありがとうございました。
はい、ナマステ。
ナマステ。ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
7月17日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。今振り返ってあの屋上の温度計見たら気温 27.8 度で湿度がね 75% 超えてるんですね。
わインドみたい。
いやそこまでではないですけどね、ムシムシしますんでこまめに水分取ってくださいね。ではこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。皆様ありがとうございます。今日のお題は、今日は祇園祭り山鉾巡行と聞いたときに聞きたい曲です。
さあ皆さんどんな曲でしょう。
いろいろいただいております。愛知県豊川市25歳の男性学生の方ね、グッチーさん。京都にまつわる曲で真っ先に浮かんだのはこの曲です。京都大原三千院の歌い出しで同じ。
マセマさんにしては分かりやすいですね。
リュークエイセスの女一人をリクエスト。
リュークエイセスって25歳の男性、リュークエイセス知ってるかって話ですけど、
ね、
ボニージャックス、ダークダックス、
はいね、茨城県取手市62歳、ラジオネームが虎のしっぽさんは、祇園祭りは大学生の頃に見に行きました。62歳の方ね。いかにも京都でしたね。山鉾巡行ならば、おー巡行君の名を呼べばということ
わからん。それちょっと音程だいぶ違うんじゃないかと思います。いやいやいや、
こんな長渕剛さんの巡行巡行、
はい、どうもありがとうございます、
はい。神奈川県横浜市の天空さん59歳男性、はい、ここはやっぱり祭りということで北島三郎さん祭り
うんですね。
50代の群馬県太田市にお住まい、水曜日のハンパネーナさんは
カンパネーナじゃなくてね、
はい、京都の祇園祭りでわっしょいという掛け声を出すかどうか分かりませんが、関東人としてお祭りのおみこし担ぎではわっしょいわっしょいがつきものだから、
ほうほう、
堀ちえみさんわっしょい。
あ、そんな曲があるんだ、はい。ちなみに京都の祇園祭りは、 コンチキチンという言い方をします。
コンチキチンね、
はい、別にコンチキチンと誰かが掛け声をかけるわけではありませんが、はいはい、山鉾の上で鐘を鳴らすコンチキチンっていう、
あ、その音を叩いていってるってこと
なんですね。一般的に祇園祭りという、うん、じゃというとコンチキチンの音がっていう、そう、街に響いてみたいな、そういう表現もニュース原稿ではよく、もう大体あのニュース原稿なんてね、祇園祭りの山鉾巡行なんてね、うん、もう30年前の原稿そのままコピペですから
まあ伝統的なお祭りですからね、そうそう、
時間だけ、時間と天気だけ変えとけよみたいな、雨降ってねえぞみたいな
まあまあね、はい、それからラジオネーム車とラジオさん、川崎市61歳男性の方は、ザ・ベンチャーズと渚優子さん、京都の恋、
それそれ
京都の恋ね、はい、はい、それから京都市のヘイヘイさん、女性の方は、今日は祇園祭り山鉾巡行と聞いて聞きたい歌はベンチャーズ京都墓場をリクエストします。
京都墓場と京都の恋は別の曲ですか？僕全然わかんないんですけど、
別の曲ですよね、タイトル違うから、はい、
そうですかどうしようかな本日のズームをミュージックリクエスト、ザ・ベンチャーズと渚優子、京都の恋。
あ、じゃあ京都の恋の方に、ね、はい、準備お願いします。エンディングでお届けいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きな時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。小売業の6割以上が値上げ。今朝の日本経済新聞によりますと、スーパーなど小売業のうち6割以上が今年度商品を値上げする意向を示しています。部門別では食料品が 63.1%、 医療品は 56.4%、 住居関連用品が 63% と、生活必需品全般に広がります。
私なんかの感覚でいうと、物の値段は上がるもんだという認識がありますが、もしかすると若い人は物の値段は上がらない、あるいはデフレで下がるみたいな風に認識している人が多いと思いますが、人類の歴史を見ると圧倒的にインフレの時代の方が長いですから、うん、この過去20年ぐらいがちょっと物価上がってこなかったのが、まあ、いや、歴史的に見ると、うん、まあ、デフレの時代ってね、ないこともないですが、はい、原則物価は上がるもんなんです。で、なんで原則物価は上がるものかというとですね、まあ、話は単純で、
はい、
私ペン持ってます、うん、ね、私これ売りたいと思います、売りたいと思います。私は慈悲の心を持ってますから、できるだけ安くお譲りしたいと、こう、でも普通はそう思わないでしょ
利益を得たいと ね、
1000円で買うっていう人と1100円で買うっていう人がいりゃ、1100円の方に売りますよね。
いや、そうですよ、
同じもんなら高い方がいいと思うじゃないですか、基本的にそうやってインフレってのは起きますから、だからインフレが起きる理由は経済学的にはね、基本的には2つのパターンっていうふうに教科書には必ず書いてあるわけですよ、はい、1つは需要の方が多くなって、うんうんうん、このペンを売りたいっていう人よりも欲しいっていう人の方が増えればですね、需要の方が多くなると、その需要で取り合いになりますから、物の値段は上がっていくと、もう1つのインフレの形は経済学の教科書的に言うとですね、コストプッシュって言って、このペンを作るのにいくらかかるかっていう、原材料費が上がってきて人手の値段も上がってくると、もうこの値段を上げざるを得ないっていう、そういうインフレと、だいたいインフレっていうのはその2種類っていうふうに経済学の教科書にはよく書いてあるんですが、ただまあ人類の歴史をこう振り返ると、いや、同じもんなら高く売りたいとみんな思いますから、心理的な影響の方が私は大きいと思うんですけど、なかなかそこは経済学の教科書に書いてないところなんですけどね。最近起きてるのは、むしろその心理的なところは非常に多いと思いますよ。つまりみんながこの値段を上げ始めてるこのタイミングを逃すと、せっかくちょっとでも儲かった方がいいじゃん、
これがいいタイミングだって思っ
ちゃった。それともう一つやっぱりね、コストプッシュって言って原材料がやっぱ円安でだいぶ上がってきてるんで、上げざるを得ないというところもあります。で、なかなかね、このトレンドは一変上がり出すとですね、例えば明治時代の1円と今の1円は全く価値が違いますね、 それは要するにどういうことかというと、まあ、インフレですよ、言うや、ね、要するにインフレっていうのは別の言い方をすると、お金の価値、同じ100円で買えるものの量が少なくなったりするわけですから、お金の価値が下がるっていうのと同じ現象なんですよ。お金の価値が下がる理由はまあいろいろあるんですけど、まあ当然のことながら国債大量に発行してお札ガンガンすり倒したら、世の中にあるものは同じなのにお札が大量に溢れたらお札の価値は下がりますよね、はい、当たり前のことが起きてる。全世界のこの数年間のインフレはおそらくリーマンショック以降の経済対策でガンガン各国お金すり倒した結果として、まあ、インフレ起きちゃってるっていうところがあって、まあ、それを今利上げで必死に止めようとしてるっていうのが世界の構造で、日本はようやく、まあ、ようやくっていうと肯定的に捉える言い方なんであんまり使いたくないですけれども、まあ、物価が上がり始めたんでそろそろ金利上げた方がいいんじゃねえかっていう、そういう圧力がかかってるという全体の構造の中で、どのぐらい物が値段が上がってきてるかというとですね、デフレの象徴と言われた牛丼、今いくらぐらいになってるか知ってますか？私もね、直近で調べて、ああ、そうなってんだ。うん、でね、で、牛丼の値段に関して言うと、最近ちょっとずついろんなやり方で、まあ、大きな牛丼チェーンって、ね、日本には3つすぐ皆さん思い浮かぶと思いますが、ちょっとずついろんなやり方で値段上げてきてるんですが、実はね、売り上げそんなに落ちてないんです。
そうなん
で、なんで売り上げ落ちてないかっていうと、はいはい、他の値段が爆上げされてますから、やっぱりワンコインで500円以内で物を食べたいと思った時に、まあ、ぶっちゃけ言うて今もう牛丼屋ぐらいしかなくて、まあ、東京は場所によって値段全然違いますけれども、この日本放送のある有楽町界隈でサラリーマンは昼飯食おうと思うと、まあ、そのいわゆる牛丼の三大チェーン以外のところだとやっぱり1000円いっちゃいますよね。
うん、超えちゃいます ね。
だから牛丼の三大チェーンならまあ500円でなんとか抑えればね、うんうん、抑えればで、牛丼の三大チェーンも周辺にあるあのメニューの本流じゃないものに関して言うとやっぱ1000円前後するものも結構増えてるんですが、はい、本流のいわゆる牛丼各種に関して言うとですね、うん、400円台っていうのが基本、ただね、同じ値段にすると公正取引委員会にカルテルって価格で協定だって怒られちゃいますから、うん、微妙に値段差をつけてるんですけれども、うん、そうですね、松屋がですね、あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとあったぞ、どっかに資料をね、さっきね資料を丸つけて置いといたやつが、
ね、重要だと思って置いとくものって大抵どっか行っちゃうんですよね。
おいえい何が言いたいかというと、はい、牛丼屋さんもちょっとずつ値上げして、なおかつ
いろいろ工夫して値上げをされてるっていう感じですかね。
深夜料金を入れるところが出てきて、だから深夜料金を今もう入れないっていうのは吉野家だけです、うん、吉野家以外のあとの2つの牛丼チェーンは深夜料金を入れるということになって、まあ、なんでそんなことになってるって言うと、まあ、牛丼屋のチェーンの場合はやっぱり牛肉輸入品を使ってるところが多いので、はい、輸入牛肉ここまで円安になってくるとやっぱり一定価格上げざるを得ないよねっていうところがあって、いわゆるさっきのインフレで経済学の教科書によく出てくるので言うとコストプッシュ型っていうののインフレで、うん、やっぱり1ドルで、まあさすがにここまで円安になってくると、うん、そういう影響が出始めて害の方が大きいよねって判断して、政府日銀は今円安を止めようということで、つい先週2回にわたって為替介入を行ったっていうのはまさにそれで、ちょっとやっぱり160円超えちゃうとなるとやっぱり害の方が大きいよねっていうふうに政府日銀が判断して介入に踏み切ったんだけれども、まあそんなには効かないですね。昨日今日あたりの推移でも158円ぐらい、だから一瞬157円ぐらいまでは戻ったものの、じわじわやっぱり158円と、158円っていうと、まあちょっと前に130円ぐらいの時にこの辺が限界じゃねっていう声結構あったんですけど、ずるずるずると150円超えて、
なんかね、見る見る前に、
あ、この話やれ
た。いやちょっとそうですね、話をするんでしたら1分以内にまとめてください。
え、なぜ怖い
番組というのはね、お尻の時間がありますので、
各社の牛丼の正確な値段をね、
それ、ま、探してお
かしいな、あればさっき線引いたのにな、
エンディングでね
いや別にそんなに無理して紹介しなくたって、そんなもん調べりゃすぐ分かる話だからな、はい、です
みんなで探して
きましょう。各社400円台になってます波が。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、車とラジオさん、ぶっとびあんこさん、ひらっち2号さん、細工屋さん、えいくろすけさん、梅昆布さん、しんごさん、天然よっこママさん、ぜんばばさん、しんちゃんさん、10人の皆様からのリクエストです。渚優子、京都の恋。
うん、
1970年、おう、万博開催中だ。
あその頃ですか。
はい、だから増山さんですら、
私はちょっととはあれですね、
ちょっとわからないですか。
この曲はね、あの聞いたことありますけど、ちょっと、まだ
聞いたことある。
もちろん
そりゃそうでしょ。ありがとうございました
。はい、ありがとうございました。さあ、お聞きの日本放送、この後夕方5時50分じゃない、5時30分からは伊集院光の種をお送りします。で、5時50分からの日本放送ショーアップナイターは、東京ドーム巨人対阪神戦、
はい、GT、
そう、解説宮本和智さん、実況山田徹アナウンサーでお送りします。現在東京ドームとつながっています
。山田さん、どんな感じですか。
はい、こんにちは。東京ドームは1勝1敗で迎えた今日の3戦目なんですが、宮本和智さんの解説、まずは和智さんにですね、
はい、
昨日の怒りの阿部監督というこの部分から入りたいと思いますが、
いやいやいや、はい、昨日はね、やっぱりこの細かいことがね、うん、やっぱりこう今年、トータルしてもミスが多いんですよ、
はい、
例えばバント失敗だとかっていう、
はい、
昨日も出てしまったと、
うん、
その中でやっぱり監督としてのその構想がね、
はい、
やっぱここでしっかりセカンドに二塁に送って、そこから行くぞっていうところが崩れてしまうんですよね。
ですね。
その辺の勝ちはしたけども、
はい、
ちょっとこの胸の中にちょっとつっかえてる感じがね、その辺がちょっと怒りとなって、現れたんでしょうね。
そのあたりの話も交えまして、今晩は1勝1敗で迎えた3戦目、どちらが勝ち越すかという、勝ち、どっちの監督もですね、勝ちにこだわった野球をですねしてもらいたいなという、宮本さん、そういう願望がありますね。
まあそうですね、やっぱりセリーグの今本当にこれ順位がですね、3ゲームの中に本当に
締めちゃってる
っていうね、
毎日なんです。
いや、これはね、やっぱりどこが出てくるかっていったところがね、はい、ポイントだと思いますね。
ということで、ぜひ、6時プレーボール予定、巨人阪神の今シーズンこのカード、7勝6敗1分け、巨人一つ有利で迎えた15回戦お聞きいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、明日のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。太平洋島サミット開幕、ニューヨーク株の連日の最高値更新について取り上げるそうです。午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は木曜日ですからね、飯田浩司アナウンサー登場でございます。
この間そういえばなんか新作を披露してくださいましたよね。誰かなんかむっちゃ似てる人いましたよね。誰だっけ。
枝野さん
はまあ昔からだな。
なんだっけな、
ごめん、ちょっと今もしかすると全く勘違いかもしれないので、本人に新作ができたかどうか聞いてみよう。
そうですね、なんか久々に違ったものを聞きたいですよね。
そうですね、いつも岸田さんと枝野さんと山口さんはよく似てますけどね。あと野田さんとね。
野田さんもね、まあいけますね。
さっきの渚優子のベンチャーズの、
はい、
あの主旋律はエレキギターで弾いてるんですよね。ピョンピョンピョンピョン、 あれエレキっていろんな音が出るもんです
ね。
ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日もございます。